皆さんおはようございます。今年も教会の桜が咲き始めまして、今週見頃を迎えそうです。桜の他にも園庭の木蓮や庭の水仙も目を楽しませてくれています。美しい花を見ていると本当に癒される思いがします。これも神様の恵みですね。それではこの朝もご一緒に御言葉に聞いてまいりましょう。はじめに一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの素晴らしいお名前を褒めたたえます。すぐる一週間もあなたの恵みと守りが豊かに注がれていたことを覚えて感謝いたします。この朝も御言葉に聞いてまいります。どうぞ御言葉によって私たちの心をお取り扱いください。ひとときを御手に委ねて、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日も先週に続いてヨハネの福音書21章から、よみがえられたイエス様がガリラヤ湖で弟子たちに現れて、彼らを深く取り扱った出来事に目を留めていきたいと思います。先週のところでは、いまだに失意の中にあった弟子たちが寮から帰ってきたところにイエスが現れて、船の右側に網を打ちなさいと言われて、その通りにすると大量の魚が取れたことと、イエスが朝食で彼らをもてなしたお姿から学びました。身も心も疲れ果てていた弟子たちは、彼らの信仰の原点でもあったガリラヤでイエスに出会い、愛にあふれたお取り扱いを受けて、以前の自分たちの姿を思い起こすことができたと思います。そして彼らの心は少しずつ癒されていったようです。今日の箇所にはイエスがペテロを個人的に取り扱われた出来事が描かれています。イエスはペテロをどのように取り扱われ、そしてペテロはどのように答えていったでしょうか。今日はこのところから、私の羊を飼いなさいと題して、許しと飯の再確認という点に目を留めて、ご一緒に見ていきたいと思います。さて、弟子たちはイエスと一緒に朝食をとりました。この食事はどんな雰囲気だったのだろうかと思います。和やかに会話が弾んでいたのか、それとも静かに黙々と食事をしていたのかなとか、いろいろ想像します。もちろんイエス様にまた出会って彼らは喜んでいたはずです。でもその一方で、ちょっと気まずさも感じていたのではないでしょうか。イエスを見捨てて逃げ出してしまったあの苦い思い出があるからですね。彼らの心の中にはイエスに対する申し訳なさと、許していただきたいという思いがあったと思います。そして食事が済んだ時に、イエスはペテロに声をかけられました。この時7人ほど弟子たちがいたようですが、ペテロにピンポイントで声をかけるんですね。彼はこの時を覚悟していたかもしれません。あのことですね、イエスを三度知らないと否んでしまったことです。それは彼の心の大きな傷となって残っていたと思います。イエスはまず彼にこう問いかけました。15節にあります。あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか。イエスはただ 私を愛していますかというだけではなくて、この人たちが愛する以上にと言っています。イエスはなぜこのように問いかけられたのでしょうか。私を愛していますかというのは、やはりペテロがイエスを知らないと否定してしまったことを受けてのことだと思います。ペテロのイエスに対する愛を確認しているかのようにも思います。しかしイエスはペテロの心の思いをすべてご存知でした。彼があのことを後悔し悔い改めていること、イエスに許してほしいと願っていることも知っておられたはずです。その上でイエスは彼が直接自分の口でイエスへの愛を告白することを求められました。それがこの時ペテロに必要だったということではないでしょうか。そうすることでペテロがイエスに許されていることを確信できるようにするためであったと思います。許しの確信を得ることができるようにですね。そのチャンスをイエス様の方から与えてくださいました。ここでイエスは、この人たちが愛する以上にとも言っています。これにはどんな意味が込められているのでしょう。おそらく以前ペテロが言った言葉に対するものだと思います。彼はこう語っていました。たとえ皆がつまずいても私はつまずきません。これは最後の晩餐の席でイエスがこの後弟子たちがつまずくことを予告された時にペテロが言った言葉です。彼は自信にあふれて、たとえ他の弟子たちがつまずくようなことがあっても私は決してつまずきません。あなたにどこまでもついていきます。そのように誓って言いました。他の弟子たちと比べて自分は大丈夫だと言い放ったわけですね。しかし、この誓いはその後あっけなく破られてしまいます。イエスがこの人たちが愛する以上にと言われたのは、このペテロのたとえ皆がつまずいてもと言ったことを受けてのことではないでしょうか。ちょうど彼の失敗を上書きするかのように、彼に許しを与えようとされたのかなと思います。ここにもイエス様の深い憐れみと愛が表されています。さて、この問いかけに対して、ペテロはこのように答えました。はい、主よ。私があなたを愛していることはあなたがご存知です。ちょっと回りくどいようにも思える答え方をしています。ストレートに、はい、私はあなたを愛していますとは言えませんでした。どうしてこんな答え方をしたのでしょうか。私はここにペテロの打ち砕かれた心と謙虚さが現れているのかなと思いました。彼はあれほど自信満々に、私は決してつまずきませんと誓ったわけですね。その誓いを守れなかった自分が、はい、私はあなたを愛していますとはあまりにもおこがましくてとても言えない。そんな資格は自分にはない。そのように感じていたのかもしれません。それでも自分が今嘘偽りのない心でイエス様を愛していることをイエス様は分かっておられると信じてこのように答えたのではないでしょうか。決して口先だけで言ってるのではない、そんな思いですね。ペテロの真実な 精一杯の答えであったと思います。彼の罪の告白と悔い改め、そしてイエスへの信頼がこの言葉に表されているように思います。これに対してイエスはこう答えられました。私の子羊を飼いなさい。子羊、あるいは羊とは、イエスに従う人々、つまり教会のことを示しています。羊は当時の人々にとってはとても身近な生き物でした。羊は臆病で弱い生き物です。群れから離れたら生きていけなくなります。羊には羊飼いが必要です。羊飼いが餌や水のある場所へと連れて行って養い、獣や強盗から守ってくれます。聖書は私たち人間をそんな弱い羊に例えています。私たちにも羊飼いが必要だということですね。イエス様はこの時ペテロに、羊の群れである教会を導く羊飼いになるようにと使命を与えられました。イエスの弟子として教会のリーダーとなって、イエスに代わって人々を養い、導きなさい、群れを牧しなさいということですね。イエス様はこの大きな使命、召しを与えました。ペテロの言葉をそのまま受け入れて、彼の罪を許し、使命を託したわけですね。あれほど大きな失敗をしたペテロですが、イエスはそのペテロを特に大切な働きのために用いようとされました。どうしてペテロだったのでしょうか？それは、彼が自分の弱さを知っていたからではないでしょうか。ペテロはあの失敗を通して痛いほど自分の弱さを思い知らされました。徹底的に打ち砕かれました。自分の中には何も誇れるようなものはないと分かったんです。その時に彼は自分の力により頼むものからキリストにより頼むものへと変えられていったと思います。そのように神は自信満々の人ではなくて、自分の弱さを知っている人、弱いものをご自身の働きのために用いてくださいます。使徒パウロはコリント人への手紙第2、12章9節でこう語っています。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからである、と言われました。ですから私は、キリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。パウロ自身も自分の弱さを知っている人でした。その自分の弱さのうちにキリストの力が表されるというんです。そして続く10節で、私が弱い時にこそ私は強いからですと言っています。キリストにすべてを委ねることができるからですね。自分の弱さを自覚できることは神様の恵みなのだなと思います。私たちも自分の弱さを知るものであり続けたいと思います。さて、イエスはこの問いかけを全部で3度繰り返しました。微妙に表現が異なるところもありますが、 あなたは私を愛していますかと聞かれ、ペテロは、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと同じように答えました。そしてイエスは、私の羊を牧しなさい、飼いなさいと命じています。17節に、3度目に問われた時のペテロの思いが記されています。心を痛めてイエスに言ったとあります。彼は心を痛めていました。どうしてでしょう。自分がイエス様を3度否んだことが思い出されたからだと思います。彼の心の深い傷となっていたようです。しかし、彼が、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと3度答えたことによって、イエス様は私を完全に許してくださったと実感することができたのではないでしょうか。ペテロがイエスを否んだ言葉が一つずつ帳消しにされていったのかなと思います。私は許されたと彼は確信できたと思います。安心したでしょうね。十字架で全ての人の罪の贖いを成し遂げ、死から蘇られたイエス様は、ペテロの罪を完全に許されました。ここで今週の御言葉に目を留めたいと思います。ヨハネの手紙第1、1章9節をお読みします。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ここにあるのは、神様の許しです。私たちが神の前に正直に罪を告白するならば、イエス様が十字架で流された血潮によって、私たちの罪を完全に清めてくださいます。イザヤ書1章8節に、たとえあなた方の罪が火のように赤くても、雪のように白くなるとあります。罪が帳消しされて、まっさらにされるというんです。私は学生時代、運転免許を取ったばかりの頃ですね、原付バイクを買いまして、ある時調子に乗って、ちょっと、かなりスピードを出しすぎてしまいました。そうしましたら、後ろから白バイがついてきていたんですね。それに気づかずに止められまして、スピード違反で捕まってしまいました。それが結構なスピード違反でして、免許停止の処分を受けたんですね。それで結構な反則金を支払い、さらに免許証の裏にそのことが記録として残されてしまいました。それを見るたびに心が痛みました。その時の苦い思い出が思い出されたからです。でも、何年かして、免許更新を受けた時に、その記録が消えました。まっさらな状態に戻ったんですね。それがとても嬉しかったのを覚えています。そのことをちょっと思い出しました。神様によって、罪が帳消しにされるということは、神様があなたの罪をもう思い起こすことはないと言ってくださることです。本当に感謝なことですね。これがキリストの十字架によって私たちにもたらされた罪の許しです。さて、最後に18節と19節をお読みします。まことにまことにあなたに言います。あなたは若い時には自分で帯をして 自分の望むところを歩きました。しかし、年を取ると、あなたは両手を伸ばし、他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きます。イエスは、ペテロがどのような死に方で神の栄光を表すかを示すために、こう言われたのである。こう話してからペテロに言われた。私に従いなさい。このところで、イエスはちょっと気になることをペテロに告げています。イエスは、この後ペテロがどんな人生を歩むことになるのか予告されました。年を取ってから他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行くというんです。それは彼がイエスの弟子として生きることによって将来捕らえられ投獄されるということを意味していました。困難な将来が待っている、茨の道を行くことになるということです。そのことを通して、ペテロが神の栄光を表すためにイエスはそう言われたとヨハネは説明しています。そしてイエスは私に従いなさいと命じました。それでも私についてくるかと問われているように思います。その後、ペテロは、このイエスの言葉に従って、立ち上がって、イエスから与えられた使命をしっかりと果たしていきました。エルサレム教会の中心的メンバーとして、教会を立て上げていきました。その最後は、イエスが予告された通りに、殉教の死を遂げたとも伝えられています。今日はイエスがペテロを個人的に取り扱われた出来事から学びました。イエス様は私たちにも、あなたは私を愛していますかと問いかけておられます。この問いかけにどのように答えることができるでしょうか。またイエス様は私たちにも、私に従いなさいと命じておられます。私たち一人一人にそれぞれの使命が与えられています。今置かれているところでどのようにイエス様に仕えていけるでしょうか。こうしたことをぜひ祈りながら確認していきたいと思います。そしてイエス様を愛し、どこまでもお従いして参りましょう。それではお祈りをいたします。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。恵み深い愛する天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。イエス様は、ご自分を三度否んだペテロに、あなたは私を愛していますかと三度問われて、彼に許しのチャンスを与えてくださいました。そして彼の罪を許し、私の羊を飼いなさいと使命を与え、後の教会のリーダーとして大きく用いられました。私たちも、ペテロ以上に弱いものです。こんな小さなものをもあなたは決して見捨てず、覚えてくださり、私たちの罪を許すためにイエス様を使わせてくださったことを覚えて、ただただ感謝いたします。ペテロは自分の弱さを思い知らされて、本当に打ち砕かれた時に、自分の力により頼むものではなく、キリストにより頼むものへと変えられていきました。そのように私たちも自分が本当に弱いものであることを忘れることがないように、そしていつもイエス様により頼むものとなれるように助け導いてください。 イエス様の十字架の血潮による罪の許しは完全です。どんなに大きな罪があろうとも、イエス様のもとに来て罪を告白し、悔い改める者をあなたは大きな愛で許し、受け入れてくださいますから感謝いたします。この恵みを覚えて、イエス様を愛し、どこまでもお従いする者となれるように、私たちを励ましてください。今週もお一人お一人の生活を恵みによって守り支えてください。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。